はい、それでは本日も最後丸ごとしまして、主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが、今ですね、朝の6時42分、日本時間の朝6時42分なんですけれども、まだ産経新聞の方がね、ネットに社説の掲載をしてくれておりませんので、産経新聞の紹介は本日ございません。朝日新聞と毎日新聞は、原爆の日、今日ね、77回目の原爆の、広島原爆の日ということで、それを1本のみ。読売新聞と日経新聞も原爆絡みの話1本ずつ掲載しておりますが、それ以外の社説もありますので、読売新聞と日経新聞の原爆以外の社説から紹介していきたいと思います。読売新聞、臨時国会閉会、政治の劣化を浮き彫りにした。参院選直後の国会は形式的とするのが通例とはいえ、過去には与野党が論戦を行ったこともある。感染症の危機や物価高といった課題が山積する中、慣例にとらわれ実質的な審議を行わなかったのは残念だということでね、3日間で閉幕してしまった参議院のね、臨時国会、参院選を踏まえた臨時国会、こちら形式的に終わってしまったということ。ただ今いろんなね状況問題が起きていること、あるいは安倍元総理のね追悼演説とか、こういったものも先送りにされてしまったということ、こういったことに対してもっと議論をすべきだったんじゃないのと、国会、閉会してしまったのであれば、与野党閉会中審査で様々な問題について丁寧に論じ合っていく必要があるということですけれども、その他ですね、NHK 党の新人、今回参議院選挙で、当選したガーシーですかね、海外滞在を理由に国会を欠席したということに対して、この間ね歳費など支払い続けろというのか、立法府をね冒涜するにも程があるというふうに、読売新聞締めくくっております。日経新聞、ペロシさんのね、話題ですね。中国は台湾めぐる危険な威嚇をやめよう。中国のミサイルの台湾上空通過は1995年から96年の第3次台湾海峡危機を上回る事態だ。沖縄県のね、与那国島とか波照間島に近い海域への落下、こちら日本のね漁民の安全を脅かすほか、従来日本の安保の枠組みを根幹から揺るがす重大な局面であるということでね、来月日中両国9月29日にね国交正常化50年の節目を迎えますが、現状友好ムードには程遠いという状況の中、どういうふうにですね、緊張感高まっている日中関係、これを、緩ませていくことができるのか、対話関係がね、生まれてくるのか、そのあたりね、注視してみていかなければいけないかなと思います。それでは各のね話ですけれども、やっぱりね朝日新聞と毎日新聞論調似た感じだなっていう感じですけれども、朝日新聞、被爆77年の危機、広島長崎の忘却を許さぬ。規範が揺らく時代だからこそ、首相は現実路線の殻に閉じこまらず、核は過ちというメッセージを国際社会に強く語るべきだということでね、現実路線、現実路線というんじゃなくて、核兵器禁止条約のね締約国会議開かれたりとかする中、日本もね、それにオブザーバー参加をして、核禁条約、これに対してどういう風な立場スタンスでいくのかということを改めてしっかりと前向きな姿勢を示してくれよと、そして核保有国と非核国、これに対してね、唯一の被爆国である日本が果たすべき橋渡しの役、これをしっかりとやるべきだということ、今月のね再検討会議ニューヨークで開かれているものに対して、日本の首相として、岸田文雄首相初めて出席し演説したという中で、しっかりとね他にもやるべきことをやっていく、国の壁を飛び越え世界に共感と連帯を広げる規範の新たな担い手たちを支えたいと朝日新聞です。毎日新聞もね似たような感じですけれども、2022年平和公平和を考える、77回目原爆の日、重みを増す被爆国の使命。広島、長崎に続く3回目の悲劇は絶対に起こしてはならない。こうした機会を活用し、世界にそのメッセージを訴え続ける必要があるということでね、今日77年、広島への原爆投下から77年になりますけれども、核廃絶への期待、全然ね、進まないという状況の中、 ウクライナ侵攻後、プーチンロシア大統領、核兵器使用の可能性をちらつかせて脅かしをしていたりとか、あるいは今ね、台湾周辺海域で大規模なね、軍事演習中国がやっているという状況の中、軍事的なね、状況、国際情勢の緊迫、こういった状況の中、今日、広島で開かれる平和記念式典、過去最多の101カ国の大使らが参列する予定であり、ラーム・エマニュエル駐日米国大使もですね、駐日大使の立場として4年ぶりに出席なされるということ。そして国連事務総長のね、グテレス氏も今回参加ということで、国連事務総長の参加は、バンキムン、国連事務総長以来12年ぶりの出席ということになり、広島・長崎77年前の炎と爆風にさらされた状況の中、ここからね、どういうふうに、世界にその被爆の、ね、記憶、忘却させずにですね、しっかりと核兵器の悲惨さ、これを紡いでいくことができるのかというところだと思います。読売新聞、原爆機、重要性を増す被爆地の役割。日本は安全保障の観点から核使抑止力を認めつつ、核兵器の非人道性を訴え、核軍縮を推進してきた。現実を見据えた外交努力を続けていくことが肝要だということでね、やっぱり、読売新聞、毎日新聞とか朝日新聞とは一歩、距離を取って、もちろんその実質と被爆者らの声、これをねしっかりと伝えていくということ、これが必要不可欠であるけれども、やはり現実路線、こちらをねしっかりと地に足つけた話をしていかなければいけないということで、一切ね社説の中で核禁条約という言葉が出てこないというところが、毎日朝日とはやっぱ違うところだなというふうに思いますね、読売新聞。そして、最後、日経新聞、核なき世界へ今こそ決意を。広島が地元の岸田文雄首相は、核拡散防止条約 NPT 再検討会議で核なき世界を訴えた。現状ね、緊張の度合いを増す、世界、国際情勢、日本としてどう向き合うのか、首相には改めて国際的なイニシアチブの発揮を期待するということでね、広島の、ね、平和記念式典、どういった動き、どういった発言があったのか、参加国、参列国がね、どういうふうな行動を取ったのかというところ、今回ね、ロシアは招かれてないんですけれども、ロシアの大使がね、先日、5日 ?4 日だったかな、広島の方も広島にね訪問して献花するということがありましたけれども、まあ、そちらの動き動向についてはですね、明日8月7日にね、皆さんにお伝えできたらなというふうに思っております。はい、ということで本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。徐々にね、なんかまあ気力もだいぶ充実してきて、普通に新聞解説ながら聞きを皆さんの方にねお届けできるような感じになってきたかなと思っておりますが、油断せずにね、しっかり一日一日丁寧に過ごしていきたいなと思います。皆さんにおかれましても気力十二分に充実させて日々をお過ごしいただければと思います。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。